愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科倉内伸也准教授に人の行動や意識を調査分析する交通計画について伺います。
倉内先生はお若い頃から土木に進みたいなというような思いはおありだったんですか？
はい、高校生ぐらいからですね、はい。某建設会社のコマーシャルで地図に残る仕事というようなこうコマーシャルがありましたので、そういうことにも触発されたというのはありますけれども、あとは高校3年生の頃 の同じクラスの人が、建設会社 の経営者の息子娘が相当数いたんですね、みんなで建設会社作ってやろうよみたいな、
わ
そんな勢いも結構ありました。
じゃあもうみんなで何かこう将来会社作って、
そうですね、
大きいもの作ってやろうぜっていうような思いを持って、
はいはい、
じゃあものづくりが好きな土地柄でもあるんでしょうかね。
そうですね、愛知県ですので、はい、製造業とかは結構ありますので、そういう気質みたいなところはあるのかもしれないです。
なるほど、まあ、愛知というとトヨタのお土地柄というのも、はい、ありますからね、交通とは切っても切り離せない場所ですよね、
そうですね。
でもまさかご自分が研究者になるとは思ってらっしゃらなかったじゃないですか。
全く思ってなかったです、
はい、何かものづくりには携わるようになっても、それを今は研究者として広くこう視野を持ってご覧になってますもんね。
そうですね、
何がそう変えてしまったのでしょうか。
やっぱり出会いですかね、はい。
名古屋大学工学部の土木工学科にお勧めになって4年生の時にその出会いが、
そうですね、
はい、
はい、今やっているような交通計画です
と、はい、
そういうことが面白かったということもありますし、でやっぱり何よりもその内容もそうですけれども、はい、それを教えてくれる先生方が、非常にこう分かりやすく教えてくれて、
はい、
おそらく分かりやすいということは、
はい、
分かりやすく教えるってなかなか賢くないとできませんので、
はい、
この人はすごいなと思ったというところは、その先ほどの出会いというところでもあります。
で先生がその入られた計画研究室という研究室なんですが、どういった研究をしていかれたんですか？
主には交通計画です。で交通計画ですので、将来どこに道路ですとか鉄道をこう作るべきかですとか、いろんなこう交通政策をやったときに、それがどんな効果があるのかということをこう主にはシミュレーションしたりしまして、でそれを通じてどうするべきかですね、20年後のこの都市はどういう交通システムにしていくべきかというような計画を作る、そんな研究室になります。
先生、地元が愛知ということで、
はい、
やはり交通網も四国にいるとなかなかその分からない部分も多いんですけど、リニアモーターカーですとか、はい、例えば新しい空港も後にできますよね、はい、そういった大きな計画っていうのも携わってらっしゃったんですか？
そうですね、研究室としてちょうどおっしゃったような、はい、中央リニアモーターカーが、
はい、
できた時に、かなり速いんですよね、
はい、
時速だいたい450キロぐらいで、
そうそうかつかない、
はい、ですので現状今東京名古屋間1時間50分ぐらいのぞみでかかるんですが、それが40分ぐらいで行けるようになるとでそうなった時に飛行機とも競合したりしますの で、
ね、
飛行機の利用者がどれぐらい中央リニアを使うようになるですとか、そういうようなことも研究というか、
なるほど、
はい、
そういったことも交通計画に入ってくる。
そうですね、はい、
じゃあどこからその利用者が動いてくるかとか、
はい、
全体的なことをこう見ていくわけですね。
そうですね。
でもまだ見えてないものを見るっていう難しさもあるんじゃないですか。
はい、なかなかどうなるかということで、はい、それで結構世の中的には需要予測が間違っている、
はい、
アクアラインとかで、それが無駄な公共事業につながっているというふうに叩かれたりもする分野でもあります。
はい、
で予測もまた予測するときに人口の予測とかもありますし、はい、あとは景気の予測というのもありまして、
はい、
バブルが弾けるということをこうその20年前ぐらいに予測していた人がいるかというと、おそらくなかなかいなかったりですとか、バブル弾けた後もこんなに長く不景気が続くということを予測していた人が、はい、なかなかいなかったりしますので、予測のズレっていうのは結構生じてきますね。
ということは交通計画というのは明日明後日来年再来年の話ではなくて、はい、本当にもう10年単位、
はい、
もう言ってみれば100年先を見越して、はい、その動向ですとかそういったものを見据えていかないといけない。
そうですね。
この難しさがありますよね。
はい、まあ、よく学生さんも言うんですけども、はい、当然新しいものを作るということは便利なのは当たり前、はい、ですの で, で特に交通系になりますと多くのものが税金が投入されていたりしますので、はい、税金の使い道といったら年金、福祉、医療、さまざまなものがありますので、はい、その中でも当然良くなるだけではなくて、うん、いかに良くなるのかということが結構重要になってきますね。
やはりその中で一番重要に考えられるのが利用者にとっていかに便利であるか、いかにこう利益として考えてもらえるかっていうことを、はい、まず大きなポイントとして計画していかないんですか、はい、その利用者にとっての利益というのは例えば時間が短くな短縮されるというのは大きなポイントになりますかね。
はい、一番それが交通の何か新しく道路を作ったりですとか、はい、鉄道サービスを新しくしたりですとか、そういうような時っていうのは一番その時間短縮効果が一番大きい、まあ、全体の7割ぐらいが時間短縮によるものだというふうに言われています。
お金の問題も絡んでくるので駅をたくさん作ればいいっていうわけでもないし、
そうですね、
本数をどんどん増やせばいいということでもないし、はいはい、そういったところもこう折り合いをつけながら、
はい、
何が一番いいかっていうのを考えていく。
そうですね、いろんなそういう考えられるパターンをそれぞれのケースに対して、あるパターンでやった時には利用者の効果がどれぐらい、うん、で一方で、お金がいくらかかる、
はい、
で決まったお金あたりの効果がいくらかというものをこう算出して、その一番高いようなものが、まあ、有力となったりしますけども、まあ、全てのものがお金で測れたりするものでもありませんので、はい、あくまでもそれを判断材料として、うん、あとはそれを示した上でじゃあどれにしましょうかということは、まあ、市民だったりだとか、はい、行政の判断になるという感じですね、うん、
ここで愛媛大学からのお知らせです。7月13日日曜日、愛媛大学南下記念ホールで愛媛大学ミュージアム特別展記念講演会が開催されます。講演では国立科学博物館地学研究部の真鍋誠さんが最新の恐竜学を優しく解説、また漫画家の所十三さんが恐竜の謎に迫る漫画家の想像力を紹介します。開催時間は午後1時から午後4時までです。ぜひ気軽にお越しください。それでは引き続き倉内先生にお話を伺います。
公共の交通機関などでも利用者が少ない路線ですとか時間帯ですとかお客さん乗ってないよねみたいなこともあったりするかと思うんですが、
はい、
そういうことも含めながら先生はパラトランジットについても研究してこられたそうですけども、これはどういった研究になりますか。
はい、これはアメリカの、はい、との共同研究になるんですけれども、 IT 技術を使うとおっしゃったようなことがなくても済んだりするんですよね。今携帯のスマホとかで、はい、いろいろ予約とかもやりやすくなってるとは思うんですけども、で予約した時にだけバスとかを走らせますと、もう空気だけ運んでいるようなことはありませんので、はい、運転手の人件費ですとか、はい、あるいはこうバスの車両ですね、車両も限りがありますので、はい、無駄に走らせることはなくなるということで、そういうのをこうディマンドバスとかっていうふうに言われたりして、
はい、
日本でもいくつかの都市でも導入されたりしているんですが、まあ、そういった IT 技術を使った公共交通、それも高齢者障害者向けの特にサービス、パラリンピックのパラですね、
はい、
でトランジットが公共交通になりますので、そういうのをパラトランジット、
は
い、
より利用者には便利に、
そうですね、
そして、まあ、それを運行する交通会社にとっては無駄がないようにっていうのを考えられてですよね、
はいはい、そうですね。
ただ IT と聞くとわー分からないと思ってしまう場合もあるかと思うんですが、
はいはい、そうですね、やはり高齢の方、まあ、当然障害者の方も含めてですけれども、なかなかIT に慣れ親しんでおられない方もおられますので、やはりそういうシステムを作るときには電話とかのそういったマニュアル的なものが、
はい、
非常に重要にはなってきます。
でもそうやっておくと本当に確実に乗ることができたり来てくれることが分かったりするので、利用者としても安心な部分というのはありますよね。
そうですね、実際にそれが導入された時にまずそういうのに慣れていただく
そうです、ね、
ということも結構重要ですね。
こういった研究の中で先生はいろいろそのいろんな角度からの予測の手法というものを身につけてこられた。
そうですね、はい。
いやこれはでも予測の手法といいましてもかなり複雑で細やかで、
そうですね、
これを生かしていっていろいろなこう計画に結びつけていくわけです。
そうですね。
予測手法なんですが対象としては一人一人を対象にしていろんなこう計画を立てていかれるんですか。
そうですね、だいたい大きく分けると2つ、はい、方法がありまして、一人一人に着目して予測していくものと、はい、交通の流れって例えば川の流れみたいなものと似てますよね、はい、の一つのこうまとまりとして、予測するタイプがありまして、私はどちらかというと一人一人の方を予測していくアプローチで研究をしています。はい、
その交通の予測というものが発端になって今はいろいろなものにこう予測がつながっていっているというようなお話があるんですけれども、ね、はい、具体的にはどういったものがそのこの交通計画から発生しているんですか。
どの交通手段を作るですとか、はい、あるいは観光の時にどこに行こうか、観光の目的地の選択とかですね、はい、そういったものというのは普段どこの居酒屋に行こうかですとか、あるいは弁当の中でも何を買おうかという選択と結局同じになりますので、はい、で手法的には交通の方で結構栄えたというところがあります。で特にそういったこう一人一人がどういう選択をするのかというのがこれがアメリカの方で、そういうアメリカの交通プロジェクトの方で経済学者ですとか、はい、まあ、当然道牧君も含めてですけども、そういう人たちがグループを組んでやった中で、そういう手法が発展していったという経緯があります。
やはりこう昔からあるものですから、都市計画にしてもその交通とは切っても切り離せない部分というのがこの発展とともにあったので、やはり交通のそういったものというのが元になって、例えば今でしたら新しい携帯の機種が出ます、
はい、
スマホの機種が出ます、はい、こういった時にもそういった手法というのは生かされてるんですか。
そうですね、昔はですとよくやられるのが、過去はこういうふうに来ているのでそのままの流れでいったら、まあ、直線をこう伸ばすみたいな、将来はこうなるという予測が多かったんですが、それだとなかなか、細かい予測はできませんので、はい、まあ、個人個人の方を追っていくような方法が少しずつ浸透してきて、そのベースとなっているのが結構交通系で発展が多く、でさらには交通も新しい交通サービスっていうのは IT が進化してきますとどんどんいろんなサービスができてきますので、現存しないようなものですね、を予測する手法ということが結構交通で発展してきまして、でそれが結構今マーケティングですとかいろんなところにも使われるようになってきているというような感じですね。
確かに今は本当にこう個人個人のカスタマイズといいますか、自分仕様っていうのがありますから、より複雑ではありますけれども、一人一人を調査することで誰が何を必要としているのかというのがよりこう具体的にない時代ですよね。
そうですね、価値観が最近非常に多様化してきていますので、はい、過去の流れがこうだからこうなるという手法では正確な予測ができにくくはなってきてますね。
なので先生の研究が進めば進むほどですね、これから無駄のない計画がこれでも難しいと思いますけれども、はい、で私たちにより快適な暮らしというのを、見つけていくことができるのではないかと思いますが、来週はですね、先生の現在の研究内容についてまたお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科倉内伸也准教授にお話を伺います。お楽しみに。